FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静岡税務署の所長でいらっしゃいます二村茂樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
二村さん、
はい、
もうあの税務署って聞いただけでピッと背筋が伸びる方もいるんじゃないかと思いますけども、はい、静岡にお越しになって、まだ1年経たないくらいですか？
そうですね、
うん、
着任しましたのは昨年の7月からになりますので、
はい、
ほぼ半分終わった折り返しという感じになります。
静岡の様子いかがですか？
いや、やはり富士山があるということが一番の魅力でして、
うん、
まあ、気候も温暖ですし、また食べ物も、うん、美味しいものがたくさんあって、本当に住みやすい街だと思っております。
ありがとうございます。まあ、こういう時期でなければあちこちお出かけいただいたりとか、美味しいものもあちこちで召し上がっていただいたりとか、いろんな会ができるかと思うんですけど、はい、
そうです ね、
ねえ、ぜひ収まって静岡のことも満喫していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
でその前には名古屋にいらっしゃったり、あと三重にいらっしゃったりも、
はい、
してらっしゃるんですけど、漏れ伺ってまいりました丸さんにいたと、
はい、
本当ですかこの噂は？
ちょうど静岡に来る直前3年ほど、
はい、
丸さ笹粒の方で仕事をしておりました、うん、はい、
丸さっていうのはあの映画で伊丹監督の映画で見るような、はい、本当にああいうことしてらっしゃるんですか？
丸さの女のいう映画ですね、うん、まあ、初期の作品のところではだいたいあのような、まあ、展開というか、うん、いうものもありますです。
はあ、相当ハードなお仕事ですよね。
そうですね、
うん、
ただ仕事をしている職員は本当にその、まあ、悪者は許さないというような強い思いを持ってますので、うん、かなりやるがいのある仕事かなと思っております。
じゃあそちらにいらっしゃって、そして静岡にということになったわけですけれども、このお仕事に疲れようと思われたのって何かあったんですか？
もともと父がですね、
はい、
公務員になるようにという希望もありまして、
はい、
またたまたまその地元にある高校に簿記の、
うんうん、
全国の大会で常に優勝するようなかなり水準の高い高校の経理科というのがありまして、先輩の勧めもあってそちらに進学をして、でそこで簿記とか、
うん、
あと税法とかを、うん、そういった知識も活かせるということで、この税務の職場というのを、選びました。
相当じゃあ数字に強い、
当時は算数は割とい
やいや
得意な科目というか。
うーん、
はい、
これ賞もあるんでしょうね。こう数字に強い方がいたりとか、絵が好きな方がいたりっていうように。
そうですね、
はい、今お父様のおすすめもあってっていうお話だったんですけど、ご出身が岐阜県と伺ってます。ご兄弟皆さんいらっしゃる？
一人ちょっと妹が今も他界したんですけども、
はい、
もともと、7人兄弟ということがありまして、
はい、
姉あと兄弟と、
うん、
皆子供家庭を持って、おりますので、
はい、
結構賑やかな一家だったと、はい。
二村さん以外、皆さん二村さんかもしれませんね、ご兄弟、はい、男の方はね。茂樹さん以外というのはご兄弟何してらっしゃるんですか？
兄はもともと自衛官やっております、
はい、
今も退官しましたけども。で弟は今も消防署の方に勤務しておりました。
はい、
はい、
じゃあ社会に役立つ一家ですね。
はい、
兄弟でお集まりになるとそういうお仕事の話とかも出るんですか？
いや、めったにやはりそういった仕事の話はしないですね。
兄弟同士もきっとそれぞれにちゃんと使命感を持って生きてらっしゃるんでしょうね、このお仕事やっていてご自身の中でよかったなって思ってらっしゃることってあります？
もうこれで、ほぼほぼ退官というか、定年を迎えることになるんですけども、はい、やはり転勤の多い職場ですので、いろんな場所でいろんな人と出会うということがありまして、 まあ、そのところどころの、まあ、いいところ悪いところもありましたけども、うん、そういった経験がたくさんできたと。また上司同僚後輩いろいろ助けてもらって勤め上げてこれたなということで、うん、まあ、いい仕事だったかなというふうに今思っております。
将来の夢は車で日本一周と伺ってますけどじゃあその時には、かなり行き場所っていうのはもう頭の中でプランしてらっしゃるんですか？
札幌に2年ほど出向していたこともありまして、はい、まあ、あちらの方にもちょっとドライブなりバイクなりで走れれば楽しいかなというようなこともちょっと考えてはいるんですけども、うん、
バイク乗りですか？
いや、それほど凝ってるわけではなくて、うん、たまに、のんびりツーリングを、うん、ゆっくりやるというのが息抜きになってますかね。
うーん、気持ちよさそうですよね、はい、最近はじゃあお乗りになることはあまりない？
今自宅の方に、置いておりまして、たまに帰って天気が良ければ近場を少し走ったりとかいうぐらいですかね、うん、
自然も好きなんですね。
そうですね、うん、は
い、いや、出かけるとじゃあソロキャンプとかもなさるんですか？
あ、そこまではまだ
なるほど。いや、日本一周の旅の前にはたくさんのお仕事が控えてます、
はい、
今年もねまた皆さん深刻の時期が近づいておりますので、この後それではそのお話伺わせてください。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡税務署署長二村茂樹さんにお話を伺っています。松山千春の大空と大地の中で選んでいただいたんですけど、これはじゃあ先ほどのお話にあった、
そうですね、
北海道ツーリングもしくは車で動きたいって今日お気持ちなんですね。
そうですね、2年間勤務した時に本当にまさに歌の通りのイメージだったというのがありまして、はい、
一生懸命働いて、そして一生懸命税金も納める、これがね、まあ、私たち国民の義務でもありますけれども。
お願いします。
それではその確定申告について教えていただいていきます。例年の確定申告の人数とか会場の混雑状況っていうのはいかがなんでしょうか？
はい、大体静岡県下で、確定申告される方というのがおよそ65万人に上ります。
はい、
で静岡税務署ではその確定申告の相談会場としまして、うん、2月の15日火曜日までは静岡税務署の別館会議室で、また2月16日水曜日からはツインメッセ静岡南館の大展示場会場にして、3月15日の火曜日までの申告相談を予定しております。
はい、じゃあ相談のある方はその期間にそれぞれの会場に行けばいいということですね。
はい、はい、例年確定申告の会場は大変混雑しまして、また待ち時間も大変長くなっております。まあ、混雑するときは申告書の提出までに2時間以上かかる場合もございます。
それは自分でちゃんと計算していく必要がありますが、さらに昨年に引き続き、まあ、このコロナウイルスの感染状況気になるんですが、どんな対策をしてくださってるんでしょうか？
そうですね、コロナウイルス感染症対策としましては、今年も人が密集しないように身体的距離を確保したレイアウトとしております。また会場内には手指の消毒液を設置するほかに、定期的に換気と消毒を実施しております。
はい、
また職員は手洗いうがいの実施とマスクとフェイスシールドの着用を徹底しまして、毎日体調管理も行っておりまして、発熱とか風邪の症状がある場合は業務に従事させないようにしております。
私たちが今度は確定申告会場に行くときに、ここを気をつけてほしいなというところありますか？
はい、申告会場にお越しになる方に4点ほどお願いがございます。
はい、
一つは検温の実施です。
うんうん、
会場に入場される際に会場入り口で検温をさせていただきます。37度5分以上の発熱のある方や咳などの風邪の症状がある方、また検温にご協力いただけない方など、感染拡大を防ぐという観点から適切でないと判断したときには入場をお断りさせていただく場合があります。
はい、
発熱や風邪の症状がある方、あるいは体調の優れない方は無理をせずに後日改めてお越しください。2つ目はマスクの着用と手指の消毒です。
はい、
会場では 必ずマスクを着用していただいて、会場の入り口などで手指の消毒をお願いします。うん、3つ目は少人数でのご来場のお願いです。会場には確定申告をされる方お一人でお越しいただいて、混雑回避にご協力をいただきますようお願いします。
はい、
ただ介助が必要な方の場合はこの限りではありませんが、まあ、その際もできるだけ必要最小限の人数でお越しいただくようお願いします。うん、4つ目は筆記用具と計算器具の持参のお願いです。
はい、
会場での感染拡大を防ぐという観点から、ボールペンなどの筆記用具とか、あるいは電卓などの計算器具についてはなるべくご自身でご用意いただいて会場にお越しいただきたいと思います。
この辺公衆衛生上の常識にもなってきてますね。はい、なるほど。はい、その感染症対策として身体的距離というお話がありましたけれど、どんな対策になるんですか？
はい、会場内の混雑を防ぐため、昨年と同じように会場に一度に入場できる人数を制限させていただくことを予定しております。
はい、
申告会場の混雑感を図りつつ、ご来場の皆様にスムーズに申告相談を行っていただけるように、入場時間を指定した入場整理券をご用意しております。入場整理券は会場での当日配布と LINE アプリを使ったオンラインでの事前発行の2通りでお配りをしております。
なるほど、 LINE でも予約ができるんですね。方法を教えてください。
はい、オンラインで入場整理券の事前発行を受けるには、まず国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加していただく必要があります。
はい、
次に国税庁 LINE 公式アカウントのトーク画面にある相談を申し込むをタップして、表示されたメッセージに従って入力をしていただきますと、入場整理券の事前発行を受けることができます。
うん、
LINE アプリを使った入場整理券の事前発行は10日前から受付を開始しまして、はい、2日前に締め切りとなります。
ほうほう、
先着順となりますので、事前発行の手続きはお早めにお願いをします。
これは手軽にできていいですね。他にもいろいろ対策してくださってるんですか？
はい、2月16日からの申告解除の混雑を少しでも緩和できるように、税務署では公的年金を受給されている方や、
うん、
令和3年中に住宅を取得されて新たに住宅ローン控除を受けられる方、
はい、
あるいは医療費控除などの税金の還付を受けるための申告される方を主な対象としまして、2月16日もよりも前から申告の受付を行っております。また静岡税務署と清水税務署の合同で2月14日月曜日と2月15日火曜日の2日間ツインメッセ静岡において年金説明会と住宅借入金等特別控除説明会を開催いたします。年金を受給されている方で確定申告が必要な方や、新たに住宅ローン控除を受けられる方でちょっと申告の仕方がわからないなという方は、この期間にツインメッセ静岡にお越しいただければと思います。確定申告をするために必要な書類や入場整理券の事前発行の方法など詳しい情報は国税庁ホームページや名古屋国税局ホームページをご覧ください。
うん、会社などにお勤めの方だったりすると、本当にご自身で申告するっていうのは初めてっていう方もいらっしゃいますもんね。
はい、
これはぜひ相談していただきましょう。はい、他に申告の相談ができるところっていうのはあるんでしょうか？
はい、税務署やツインメッセ静岡の他に税理士の先生による無料税務相談所が開設されます。
はい、
開設場所は青井区大手町の静岡県産業経済会館、
はい、
青井区羽鳥本町の和良品生涯学習センター、
うん、
駿河区手越原の JA 静岡市長田支店の3箇所になります。
はい、便利のいいところに行けるということなんですが、これは誰でも相談していいんですか？
はい、無料税務相談所は中小の個人事業主の方や不動産所得のある方、給与や年金の所得がある方がご利用いただけます。
うん、
開設日や開設時間など詳しい内容は1月末に配布されました静岡市の広報誌 静岡気分2月号をご覧ください。
はい、お手元にない場合はこれサイトで見られますので、静岡市のサイト行ってみてください。
お願いします。
まあ、でも感染リスクを避けるためにっていう確定申告の方法っていうのも今テレビ CM も出たりしてますよね。
はい、はい、実は今日お話したい一番のポイントがそこになります。
はい、
国税庁税務署では従来からご自宅や事業所からの確定申告というものを広く呼びかけておりますけれども、うん、今年の1月からはスマートフォンやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利になっています。
はい、
そこで会場に行かずに申告をする e-tax を利用した自宅や事業所からの確定申告をご紹介したいと思います。
これはぜひお願いします。 e-tax どうすればいいでしょうか。
はい、e-tax を利用して自宅や事業所から確定申告をするには、まずパソコンやスマートフォンなどで確定申告書のデータを作成して、
うん、
次に e-tax というシステムにログインして、はい、そのデータを送信するという手順で行います。確定申告書の作成には国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーをご利用いただきますと、スムーズに作成することができます。
はい、
確定申告書等作成コーナーの画面の案内に従って入力していただきますと、申告書の書き方や計算がわからなくても税額まで自動計算できて計算誤りがありません。
あ、自分でやると結構間違ったりしますからね。
作成した確定申告書のデータを送信するために準備していただきたいのが、はい、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取るための IC カードリーダーライター、
うん、
あるいは読み取りに対応したスマートフォンです。
これがいるっていうことですね。はい、
これまではパソコンで作成した確定申告書のデータを送信するために IC カードリーダーライターが必要でしたが、
はいはい、
今年からはパソコンの画面に表示された二次元バーコードをスマホで読み取れば IC カードリーダーライターがなくてもデータ送信することができるようになりました。
あ、これは楽になりましたね。
この方法によりますと、今までお問い合わせの多かったパソコンでの事前準備セットアップというのが不要になります。
うん、
また昨年の1月からスタートしています確定申告のマイナポータル連携ですが、
はい、
今年の1月からマイナポータルを通じて自動入力できる項目が広がっています。マイナンバーカードの専用サイトマイナポータルのもっとつながるメニューから、うん、e-tax と民間調達サービスをつなぐ設定をあらかじめ行っておきますと、
これ先にやっとくんですね。
はい、はい、マイナポータルから生命保険や地震保険、うん、ふるさと納税、住宅ローン控除関係、株式の特定口座取引などの情報をまとめて取得して申告書の該当項目に自動入力させることができますので、とても便利です。
なんかこれじゃあ秘書がいるみたいですね。はい、AI の秘書がね。
はい、
うん、
ふるさと納税の寄付先が多い方などは入力の手間が省けますので特におすすめです。
うん、
マイナポータル連携につきましては動画でもご紹介しています。詳しくは YouTube 国税庁動画チャンネルとか国税庁ホームページの確定申告特集ページをご覧ください。
はい、これはねマイナンバーというものの利用の仕方の一つということになりますね。はい、YouTube にせっかく動画があるということですから、まあ、やるやらない関わらず一度見ておくと良さそうですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、今スマートフォンでもっていうことがありましたが、実際にインターネットの利用にスマートフォンという方多いですもんね。
はい、今日お話したいもう一つのポイントがそこになります。
お、はい、
給与所得とかあるいは雑所得、一時所得のある方はスマホを使った確定申告というのがおすすめです。スマートフォン専用画面はスマホやタブレット端末の画面サイズに適した入力フォームで確定申告書を作成することができます。
そうですよね、なんか広げたりとか見たりすると大変ですけど、はい、ちゃんと分かるようになってるんですね。
はい、今年の1月からはスマホ申告の使い勝手がさらに良くなりまして、はい、スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば金額や支払い者情報などが自動入力できるようになりました。
それだけでいいんですか。はい、
これまでは源泉徴収票に記載された項目や金額を手入力するのに15分程度必要でしたが、スマホのカメラで読み取って自動入力することで 2、3分に短縮することができます。また特定口座を利用した上場株式等の譲渡所得配当所得や上場株式等の譲渡損失の額もスマホ専用画面で手続きができるようになりまして、ますます便利になっています。なお e-tax を利用した電子申告ができない方は、はい、ご自宅のプリンターやコンビニエンスストアのプリントサービスで確定申告書を紙に印刷して、はい、住所地を管轄する税務署に郵送していただければと思います。
これは今まで通りということですね。
はい、
はい、マイナンバーカードという使い方の便利さが分かってきましたが、でも持ってないよ、カードにしてないよという方いらっしゃるでしょうね。
はい、
これはどうしましょうか。
はい、マイナンバーカードをまだお持ちでない方については ID パスワード方式による e-tax というのをご検討いただきたいと思います。あ、
なくてもできるんですね。
はい、
はい、
ID パスワード方式で e-tax を利用するためには税務署が発行します ID パスワード方式の届出完了通知が必要になりますが、昨年以前に確定申告解除にお越しになって申告をされたことがある方はすでに ID パスワード方式の届出完了通知をお持ちになっている方が多いと思います。確定申告書の控えと一緒に保管されている場合がありますので一度ご確認ください。
あれどこかなっていう場合にはそこを見ればいいですね。でもどうもなんか分かんなくなっちゃったっていう場合には再発行とかできるんですか。
はい、 ID パスワード方式の届出完了通知の発行は税務署で行っております。
あ、はい、
確定申告をされるご本人が本人確認書類をお持ちいただいて、うん、お近くの税務署までお越しください。
あ、じゃあまだないという方もそうすればいいですか。
はい、
確定申告、まあ、そう言ってもいろいろシステムも変わったりとか、分からないところがあるっていうのがね正直じゃないかと思いますが、はい、会場に行かずに相談する方法っていうのもあるんでしょうか。
はい、例えば新たに住宅ローン控除を受けるためにどんな書類が必要かといった確定申告に関する一般的なご相談については、うん、確定申告電話相談センターというところにお問い合わせください。
はい、
最寄りの税務署にお電話いただいて、
あ、この辺でしたらもう静岡、
はい、
はい、
音声ガイダンスに従って0番を押していただきますと、うん、確定申告電話相談センターにつながります。受付時間は土日祝日を除いた朝8時半から夕方5時までとなります。
うん、
お電話される際はくれぐれもおかけ間違いのないようにご注意ください。
これは二村さんたち忙しそうですね。
はい、その他に土日や夜間などいつでも気軽に税務相談ができる新しい相談チャンネルとして AI を活用したチャットボットを導入しています。
今増えてますよね。
はい、うん、AI の税務職員双葉がお問い合わせの多いご質問やパソコンやスマホで申告書を作成する際の準備や操作にお答えします。
これもね、皆さんいろんなサイトで今出てきてますので、慣れてきてるんじゃないかなと思います。
はい、その他 e-tax の事前準備や申告書の作成手順は先ほどご紹介した YouTube 国税庁動画チャンネルでもご案内しています。
はい、
国税庁ホームページに令和3年分確定申告特集というページがありまして、
はい、
その中にある動画で見る確定申告をクリックしていただくと動画の一覧が表示されます。
うんうん、じゃあまず国税庁のホームページに行けば、YouTube 一生懸命探さなくても出てくるってことですね。
そうですね。
はい、
スマホ申告の入力方法とかマイナポータル連携の操作方法、医療費控除を受けられる場合の医療費集計フォームの使い方についても動画がアップされていますので、こちらもぜひご覧ください。
もう親切ですね。これ確定申告に関しても私たち本当に、出す方もなかなかね、ハードなことが多いんですけども、 そうですね、なんかハードルが徐々に下がってきてる感じがしますね。
はい、
うん、ぜひそれでは確定申告についてラジオ聞きの方に何かメッセージがありましたらお願いします。
はい、国税庁では税務手続きのデジタル化あるいは新型コロナウイルス感染症拡大防止と最近の社会情勢を踏まえまして、はい、ご自宅からの e-tax を広く呼びかけております。うん、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーと e-tax をご利用いただければ 混雑する確定申告会場にわざわざお越しにならなくても、ご自宅や事業所から24時間いつでも確定申告はすることができますので、ぜひご利用ください。
はい、ありがとうございます。まあね、税務署の皆さんも本当に大変な時期をお迎えになって、昨年に引き続きまたこういう時ですので、何かとトラブルもあるのかもしれませんけれども、はい、今二村さんはね、これ国を動かしていくための大事な財源になるところでもあるし、大変なお仕事ですけど、ぜひよろしくお願いいたしますね。
はい、よろしくお願いします。
そしてもしホッとできる瞬間、いつ頃ですか、この時期今忙しくなりますか。
そうですね、まだまだ長丁場になりますけども、まあ一つでもミスのないように、はい、処理をしていければなと思っております。
はい、まあ、ずっとお忙しいことではあるでしょうけど、一息つける時期が来たら、また綺麗な富士山でも眺めにいらしてください、ね、
ありがとうございます。
今日は大事なお話をいっぱいしていただきました。日曜サロン静岡税務署署長二村茂樹さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。